時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。救い主として使わされた神の御子イエス様は、ずっと人々に神の国を教えてこられました。そしてマルコの4章では、神の国のことをいくつかの例えによって教えられました。これらの例えを理解し、神の国を知るために大切なことは、イエス様の身元にとどまり、御言葉を聞き続けることです。神の国とは、神のご支配のことです。私たちが神様の身元で、神様に従い、神様と共に生きること、それが神の国です。そうであるならば、神の国は聞いて頭で理解できるようなものではなくて、神の国を実現してくださるイエス様のご支配のもとで、この方と共に生きていく中でこそ、私たちは実際にその神のご支配の恵みと力強さを、この身をもって見聞きし、体験し、味わい知っていくことができるのです。さて、前回までで神の国の例えによる教えは終わり、今日の4章35節から5章の終わりまでは、イエス様の奇跡の御業が続けて語られていきます。神の国の教えをイエス様の身元で聞いていた弟子たちは、まさにこれからイエス様の身元で、イエス様と共に歩んでいく中で、その神の支配の力、神の権威の力、神の国をまさに実際に目の当たりにしていくことになるのです。さて、35節からですが、この日もイエス様は湖の岸辺の群衆に、船の上から神の国を教えておられたようです。しかし夕方になると、イエス様は一緒に船に乗っている弟子たちに向かって、向こう岸へ渡ろう、そのように言われました。向こう岸へ渡ろう、これは命令ではなくて、イエス様が弟子たちに、さあ私たちはこれから向こう岸に行こうじゃないか、一緒に渡ろうじゃないか、そのように進め促しているような、そんなニュアンスの言葉です。弟子たちはその御言葉に従って、イエス様を乗せたまま船を漕ぎ出しました。するとそこに激しい突風が起こってきて、波が船の中まで入り込み、水浸しになって沈みそうになってしまったというのです。さて、ここで私たちが注目したいのは、弟子たちはイエス様と共にいて、イエス様に従ったからこそこの危機に遭遇したということです。船を漕ぎ出した時、イエス様から離れて岸辺にいた群衆はそのまま地上に残されました。彼らはおそらくそのまま家に帰り、平常の生活に戻り、何事もなく過ごしたことでしょう。つまりこの危機はイエス様と共にいなければ味わうことがなかったのです。弟子たちはイエス様と共にいて、イエス様の御言葉に従ったからこそ、湖に船を漕ぎ出し、その途中で命にも関わりそうな危機に遭遇してしまったのです。ですから、この突風や大波はどこの誰にでも起きる荒波、人生の困難を意味しているのではありません。むしろ イエス様と共にいることで遭遇する危機がある。イエス様に従う信仰者だからこそ味わわされる困難がある。そのことがここには語られているのです。イエス様が私に従いなさいと言われたから従っていったのに、イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われたから船を漕ぎ出したのに、そのせいで弟子たちは命の危機にさらされています。弟子たちの中には漁師が何人もいます。いわば船を漕ぐプロと言えるでしょう。イエス様はそんな彼らに船を漕ぐ仕事をお任せになりました。しかしそんな彼らも手に負えないと思われるような突風と大波が襲ってきたのです。それなのに当のイエス様は水浸しの船の友の方で枕をして眠っておられたといいます。そこで弟子たちはイエス様を起こしてこう言いました。先生、私たちが溺れ死んでも構わないのですか。私たちが溺れ死んでも構わないのですか。そうありますが、この溺れ死ぬという言葉は元のギリシャ語では滅びる、破滅する、滅亡するという意味の言葉です。つまり弟子たちはここで単に溺れそうです、そう言っているのではなくて、自分の存在や実存、命そのものが脅かされ、滅びてしまうかもしれない、そんな危険と恐れを感じているのです。そしてこの弟子たちの言葉にはイエス様に対する非難や憤りの思いが込められています。彼らは単に助けてください、救ってください、そう求めて叫んだのではありません。私たちが溺れ死んでも構わないのですか、そんなふうに言ったのです。イエス様、あなたが望んで私たちを向こう岸へ連れ出したことで私たちはこんな困難に遭遇しているのに、私たちはこんなに今必死に船を漕いでどうしようもなくなっているのに、当のあなたが眠っているのですか、あなたは何もしないのですか、私たちのことを気にかけてくださらないのですか。そんなふうに弟子たちはイエス様を非難しているのです。私たちもまた信仰者として生きるからこそ弟子たちと同じように経験させられる危機があります。信仰のゆえに起こる迫害や戦いや苦しみがあります。そしてその時私たちの信仰は大きく揺さぶられるのです。平和で穏やかな時には神様に信頼しているように見えたのに、神様への健やかな信仰を持っているように見えたのに、困難に陥った途端に神様への信頼が揺らいでしまう、疑いが生じてくる、神様のご支配よりも私たちを苦しめる悪の力の方が、罪の支配の力の方が強く大きく感じてしまうことがあるのです。そして私たち信仰者にとっては、目の前に起こっている困難そのものよりも、実はそのことによって起こる信仰の危機の方が、実はずっとずっと深刻です。信仰とは神様に信頼し、神様に自分の存在をすべてお委ねすることです。神様が愛を示してくださったから、 神様が私たちのために最も良いものを備え与えると約束してくださったから、私たちは神様を信じて自分のすべてをお委ねして神様と共に歩んでいるのです。その神様への信頼が揺らぐ、自分の人生の支えとなっている方を疑い始める、そんな信仰の危機は自分の人生も命も存在も左右すると思われるような、まさに滅びてしまうと感じるような、そんな危機なのです。私たちは訴え叫びます。この苦しみの中でどうして神様はこの苦しみをすぐに取り除いてくださらないのですか。どうして神様は祈りを聞いてくださらないのですか。どうして神様は速やかに働いてくださらず、ずっと眠っておられるのですか。いや、もはやもう私をあなたはお見捨てになったのですか。疑いや問いや不安な気持ちは私たちの心を支配し、どんどん神様から引き離していきます。私たちはとても弱いのです。試みに耐えられない、困難に耐えられない、そして悩みに苦しみに悲しみに嘆きにもう押しつぶされてしまいそうだ、滅ぼされてしまいそうだ、そう感じてしまうのです。そして私たちは叫ぶのです。イエス様、あなたは私たちが溺れ死んでも構わないのですか。私たちが滅びても構わないのですか。しかし今日の聖書箇所は、私たちが困難の中で叫ぶまさにそのただ中にイエス様が共におられるのだということを教えています。いや、むしろ向こう岸へ渡ろうと言われたのはイエス様ご自身なのです。この船の旅はイエス様のご意志で、イエス様の目的のためにイエス様が計画なさったものでした。そして漁師たちを選び招き弟子にしてくださり、ご自分の歩みに伴わせられたのもイエス様が望まれ、イエス様が導かれてきたことでした。この出来事のすべての発端はイエス様にあるのです。そうであるならイエス様ご自身が責任を持って必ずこの目的を成し遂げてくださるに違いないのです。弟子たちの訴えにイエス様は起き上がってくださいます。イエス様は決してその叫びや訴えを放ってはおかれません。そしてイエス様は風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われました。すると風はやみ、すっかりなぎになったと言います。イエス様は天地をお作りになった神の御子です。神の国、神のご支配を実現する神の権威を持っておられるお方です。そのイエス様がまさにここに共におられる、そしてここで神の権威を表され、神の御力によって風も湖も従わせられたのです。神のご支配、神の国を実現する方がまさにここにおられる、そしてイエス様がおられるところには確かに神のご支配があるのです。 イエス様は弟子たちに言われました。なぜ怖がるのか、まだ信仰がないのか。イエス様の身元でこれまで神の国の教えを何度も聞いてきた弟子たちです。これまで神の権威による奇跡の技を何度も見てきた弟子たちです。でも弟子たちは突風や大波にすぐに目を奪われてしまいました。そして目の前に共にいる自分を招いてくださったお方が一体どなたかであったかをすっかり見失っていたのです。イエス様は言われます。なぜ怖がるのか、まだ信仰がないのか。でもこれはイエス様が弟子たちの信仰の弱さに呆れ果てて咎めておられる言葉ではないと思います。そうではなくて、イエス様は神の子である私が今ここにあなたと共にいるではないか、私があなたを選び、私があなたを神の支配へ招き、私があなたに一緒に行こうと言ったのではないか。この私のもとにいるのだから、あなた方は何も怖がらなくてよいのだ。私を信じて私に頼ればよいのだ。イエス様はそうおっしゃってくださったのではないでしょうか。思えば、黙れ、静まれ、この御言葉は突風や湖にだけではなくて、弟子たちや私たちの心にも語りかけられたご命令だったのかもしれません。現実の困難や危機に荒れ狂う私たちの心です。すぐに揺らぎまくる私たちの信仰です。でも私たちを選び、召し出し、共にいてくださるイエス様が神の権威を持って黙れ、静まれ、そう命じてくださる。神の支配の下で、私の支配の下で、あなたは静かに平安であれ、そう命じてくださるのです。時々私たち信仰者の間で、信仰があるのだから恐れてはいけないとか、信仰があるのだから悲しんではいけないとか、そんなふうに言う人を見ることがあります。でも私たちはやっぱり怖いものは怖いですし、悲しいものは悲しいのです。恐れや悲しみなどの感情は自分でコントロールできるものではありません。心の内から湧き上がってくるものです。それは自分の意志の強さや覚悟でどうにかなるものではないのです。イエス様はそのようなどうにもならない私たちの心の内をよくご存知でいてくださいます。だからこそイエス様が私たちの心から恐れを取り除いてくださる、イエス様が私たちの心を静まらせてくださる、イエス様が私たちのうちに平安を与えてくださるのです。私たちにこの信仰の道を備えてくださったのはイエス様です。私たちを選び、召し出し、共に歩ませてくださっているのはイエス様です。そうであるならば、その信仰の道中に起こる私たちのどのような困難も危機も恐れも不安も、先立って歩んでくださるイエス様が責任を持ってすべて担ってくださり、支えてくださり、そして必ず目的地へ導いてくださるのです。 イエス様がそのご自身の神の道からで私たちを神の国の完成へと必ず至らせてくださるのです。だから私たちの信じる思いが揺らいでも神様の道からが弱まることはありません。私たちが動揺し疑いを抱いても神様のご支配は何も変わりません。信仰は私たちの信じる力や強い覚悟によって立つものではないのです。信仰は神様という強く揺るがない確かな土台の上に私たちが立たせていただくことなのです。だから怖がらなくてよい、私に信頼しなさい。イエス様はそう私たちに語りかけてくださるのです。さて、こうしてイエス様の神の権威とその力を目の当たりにした弟子たちです。今やすべての危機は去り、風はやみ、湖はないでいます。すると弟子たちは非常に恐れて互いにこう言ったとあります。一体この方はどなたなのだろう。風も湖さえも従うではないか。弟子たちはイエス様に従ってきました。何度も神の国の教えを聞いてきました。何度もこの方が神の御子であり約束のメシアであることを教えられてきました。でも今ここでその神の権威を本当に目の当たりにして、彼らは目の前にいるお方が一体どういうお方なのかがますますわからなくなったというのです。非常に恐れたとありますが、これは元のギリシャ語で恐れに恐れてと書いてあります。つまり弟子たちは自分が滅びてしまうかもしれないと感じたあの突風と大波の恐れよりも、その滅びの危機よりももっと大きな恐れをイエス様に対して抱いたというのです。これは神様の御臨在に触れた恐れです。作り主であり、すべてを支配する方であり、裁きを行う方である神の御前に立たされた恐れです。自分の滅びへの恐れを圧倒的に覆い尽くすほどの、人の思いも人の力も何もかもをはるかに超えた神様のその道からを、その存在を弟子たちはイエス様に見たのです。そしてまさにこうして弟子たちはイエス様の身元でイエス様と共に歩む中で神の国を、神の支配を目撃し体験し知らされていったのです。神の国を知る、神様のことを知る、それは何か神様についての知識や分かることが増えていくということではなくて、むしろ神というお方がどれだけ途方もなく計り知れない、理解し尽くせないお方であるか、そのことを知っていくということではないのでしょうか。一体この方はどなたなのだろう。この弟子たちの問いにイエス様はご自分の十字架の死と復活の出来事をもって、ご自分は救い主であり神の子であるとはっ きりお答えになりました。死んで滅びることを恐れる弟子たちに、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、怖がらなくてよい、私を信じなさい、そう言ってくださったイエス様は、弟子たちが受けるはずだった罪による永遠の滅びの死を、またそのゆえに受けるはずだったあらゆる苦難を、弟子たちの代わりに、そしてこの私たちすべての人間の代わりに、全部ご自分の身に引き受け背負ってくださったのです。肉体の痛み苦しみも、心の嘆き悲しみも、神様に見捨てられる絶望も、そして滅びの死に引き渡されるその究極の恐れさえも、イエス様は私たちからすべて引き取って、すべてをご自分のものとして十字架にかかって死んでくださったのです。あの時、突風と大波の中で弟子たちはイエス様に叫びました。私たちが溺れ死んでも構わないのですか？私たちが滅びても破滅しても構わないのですか？イエス様は私たちに、滅びてはならないと言われます。破滅することを望まないと言われます。あなた方が生きて永遠に神と共にいることを望む、イエス様はそう言われます。弟子たちは、なぜ眠っておられるのか、あなたは何もしてくださらないのか、そう訴えました。しかしイエス様は、私たちが滅びないためには何もしてくださらないどころか、ご自分を滅びの死へと引き渡してくださったのです。イエス様は、私たちを滅びから救うためなら何でもしてくださるお方だったのです。そしてこの御業が、神様の愛と憐れみによる救いのご計画であること、そしてイエス様の十字架によって本当にそれが成し遂げられて、私たちが罪をあがなわれ、滅びの死から解放されたのだ、そのことを明らかにするために、父なる神様は十字架で死なれた御子イエス様を死者の中から復活させてくださったのです。一体この方はどなたなのだろう。この問いにイエス様は、ご自分の十字架の死と復活の御業によって、自分はまことに神の子であり、まことのあなたたちの救い主であると、はっきり答えてくださったのです。今私たちもまた、この弟子たちに続いて、イエス様に選ばれ、招かれ、弟子として教会に集められ、神の国に生かされているものです。イエス様の身元で御言葉を聞きながら、イエス様に従って歩んでいるものです。このような教会の群れは、よく船に例えられます。私たちもまた、イエス様の向こう岸に渡ろう、この御声に従って、イエス様に伴われながら、世の終わりの神の国の完成に向かって船を漕いでいるのです。こんな私たち教会の歩みにも、さまざまな突風や荒波が起こります。その目の前に迫る出来事に、私たちは共にいてくださるお方がどなたかを見失ってしまうことがあります。時に信仰が揺らぎ、神様を疑い、非難することさえあるかもしれません。でもこの船には、イエス様 ご自身が乗っておられます。そしてこの船の主導権を握っておられるのはイエス様ご自身なのです。この方は突風も大波も沈めることができるお方です。ご自分の命を捨ててでも私たちを滅びから救い出してくださるお方です。そして神の権威を持つ神の御子であり私たちの救い主となってくださったお方です。この方が私たちの船にイエス様の船に共に乗っていてくださるなら、この方が導いてくださるなら、この方が私たちを必ず神の国へと至らせてくださるのです。そうであるなら私たちはただこのイエス様のみを恐れて、このイエス様のみを頼って、このイエス様にすべてを委ねて、安心して与えられた持ち場で船を漕ぎ続けていればよいのです。身元にとどまり、御言葉に耳を傾け、祈りと賛美を捧げ、与えられた賜物をイエス様が望まれるように、与えられた場所で喜んで精一杯用いていけばよいのです。その中で私たちはイエス様の神の国の恵みをいよいよ驚きをもって目撃し体験し深く知らされていくのです。そしてますます神をあがめるようになりつつ、神の国に向かって前進していく群れとされていくのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、罪にある私たちを御子イエス様が選び招き身元に召し集めてくださいました。どうか私たちがイエス様の身元にとどまり、御言葉を聞き続け、神の国の恵みを、神のご支配の力強さをますます深く経験し、心から味わい知っていくことができますように導いてください。そしてイエス様への信頼を、イエス様にある平安をいよいよ増し加えて、私たちの弱さや不安や恐れをすべて覆い尽くしてください。私たちはただイエス様の御後に従って行きますから、どうか神の国の完成へ、救いの完成へと、あなたが私たちを至らせてください。この群れをいよいよ祝し守り導いてください。このお祈りを私たちの救い主、神の御子イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。